はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は7月10日の木曜日ですね。
バーニングさん、どうしよう。7月19日の土曜日、名古屋で行われるワクワクのセミナーにお客さんが全然集まってません。この日はワクワク2周年を記念して、運営メンバーのイズムとヤマルが講師として登壇するのに、イズムさんは家賃アップや空室対策になるステージングのノウハウについて、ヤマル君は2年間でゼロイチから不動産活動に挑戦してきた全てを語り尽くします。皆さん、よろしければ7月19日の土曜日、名古屋で開かれるワクワクセミナーへ絶対参加してや。
の複合コミュニティワクワクさんの提供でお送りいたします。副業が言いにくい、複合って言うてまう。
純関西人なんですよ僕。
読み上げるとおさんくささ出るよね。
関東人の方はもう関西お越しの時はもうお気をつけくださいね。エセ関西弁でめっちゃアンテナ立ちますからね。ピンって、あ、こいつエセやなってなってまうんで、はい、関西来た時は下手な関西弁を喋らへんことをおすすめしまんねん。もうこういうの絶対あかんからね。はい、ということで、
副業コミュニティワクワクさん
参加しましょう。7月19日は名古屋へゴー。さあ、今日もやってまいりました。木曜日ですよ。もう1週間ぶりですね、木曜日が。7月10日ですって。もう始まってそんな経ちますか。もうついこの間七夕やな言うてたのにね。まあ、七夕まだ3日前ですけど、どんどんもううかうかしてたら日流れていきますからね。本当気をつけくださいよ皆さん。風邪とかもね、気をつけていただいて。幼蓮菌だなんやかんやで喉ぶっつぶつなってるわ言うて、なんかそれでも発信してた猛者もおりましたけどもね。本当にもう体力とも体健康がもう何より一番ですから、一番の資産はね、もうお金じゃないです、健康ですからねって、はい、もう言いますよ、言っときますよ。うん、もう僕はもう名前元気でやってますから、一番願いがこもってる親の、うん、いうことで元気に今日もやっていきましょう。最近ですね、けん玉親の広助さんにお会いしてきましたっていうお話もさせていただきましたが、広助さんからですね、こう原石をいただいたんですよね。こう本当に拳大ぐらいの、見た目おはぎかな、もうきなこおはぎかなみたいなやつ、あれいただいて、でそれをですね、まあ、うちの長男が割ったんですけども、中からね、綺麗な水晶出てきまして、もし気になる方いらっしゃったら、ジオードってって調べていただいたらね、普通にネットでも売ってるんですよね。だからハンマーとタガネさえあれば、まあDIY やられてる方も多いでしょうからね、そういうハンマーとか、ぐらいお持ちでしょうということで、これよかったらやってみてください。本当にそれちょっと楽しみながらねやりましたね。うちの長男くんがね、もうそういう石大好きなんですよ。なのでちょっとそのコレクションが増えたなぁ言うて喜んでたんですけどね。でも人間ってキラキラしたもんってめっちゃ好きじゃないですか。あれもう本能的やと思うんですよ。もうカラスとかだってなんかキラキラの石集めたりするって言うじゃないですか。僕ちっちゃい時に宝箱って持ってた、皆さん作ってなかったですか宝箱。僕あん中にね、海行った時にガラス、もうそれこそ瓶ですよ、瓶の破片がこう流れてくる間にどんどん丸くなって、こうキラキラしてる、ちょっとくすんだ感じになってますけど、その瓶の割れたガラスの破片を僕宝箱に入れてましたね。白い透明なやつも綺麗なんですけど、たまにビール瓶かな、茶色いやつとか、あれレアやと思って、もう茶色いやつとかも綺麗なやつも好きでね入れてましたよ。もうその感覚ちゃうから言うてね。いやもうそうそれがね、水晶がね、綺麗なやつがね、うちの長男くんもね宝袋を作ってますから、巾着袋みたいなやつに石ジャラジャラって入れてるんでね。いやまたそういう施設もいろいろあるみたいですし、リットさんにも教えていただきましたね、岐阜県の方にこんなありますよっていう。なのでちょっとそういうところはもう行きたいリストに入れてますね。Google マップで ゃあの保存をしておいて、旅行でいつか行きたい場所っていうところに僕いくつかこうピックアップしてるんで、そこにもまた増やしときましたよ。僕そのちっちゃい時の宝箱ね、あんな入れてた、あの匂いするやつのちっちゃい、なんやろ、空き缶 みたいな形でちっちゃいラムネいっぱい入ってるやつありません？コーラ味とかのやつ、駄菓子屋さんで売ってるやつね、あれとか入れてました。でもたまにその宝箱を開いてはパカッて開けてで匂い嗅ぐっていうね、何を宝にしてんねん、可愛らしいなって、もうそういうキラキラしたやつとか、あと旅行行った時とかにね、あのなんや東京タワーとかスカイツリーとか行った時にもあるあの記念メダルとかね、あのパンチでその日の日付を入れたりとかイニシャル入れたりとかするようなやつとか集めてたり、あとキーホルダーとかね、もう僕忘れもしないっすわ、中学生の時に初めて京都の新京極のね、商店街に行って、もうただ友達と遊びに行った、それだけでも旅行気分になってね、うん、あのアシックス違うアディダス、あそうそうアディダスのやつでアジですみたいな、わかります、あの 3つのあの扇みたいなやつが全部魚になってるやつ、アジです、ダサクソダサい、湯飲み買ってきました、湯飲みで アジですクソやん、あんなん好きよね、中学生も刀とかね買ったりねしますね、うちの長男くんもそんなん好きで買ってくるんちゃうかな、言うてもしっかり僕の血をねついでね、好きなもん好きですから、キラキラのやつが好きやったりとかしますから、歴史がちょっと好きやったりとかしますから、そういうの集めてくるんやろうなー思って、はい、そんなんがまた見るのが楽しみです。そして改めてひろすけさんありがとうございました。もう十分楽しんでおります。またね、これはうちの女子ーズたちもねそういうの好きやろうと思うので、はい、機会あったら僕もそれ買い与えてあげようかななんて思いました。皆さんジオード面白いんでおすすめでございます。さあということで本日の本題は、不動産屋やってみて分かった不動産投資との違い、はい、こういったところのテーマでお話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、違いというかですね、ちょっとこのポイントはっていうところ、そうですね、あ、今の言い回しもうちょっと掘り下げていきましょうか。差し値じゃなくて査定ですっていうことについてお話をしていこうかなって思うんですよね。ちょっとこれをテーマにですね、あの話してくださってた方も昨晩いらっしゃるんですが、まあ、そこについてはあえて伏せておいてですね、ちょっと僕はそこの部分をもっとしっかり掘り下げていこうかななんて思っております。値付けについて、安く買うコツについて今日はお話をしようと思うので、気になる方は本編聞いてみてください。さあ本題に入る前にお知らせをさせていただきます。もう今週末ですね、まあ、実はもう昨日の時点で名簿は作ってはいるんですが、もう前日ドタさんでも大歓迎です。はい、丸2日間7月12、13日の同日、あ、ちなみにこれもう行くつもりしてるけどちゃんと申し込めてるかどうかっていうのをメールの方確認してくださいね。アクティブブレインプログラムということで、記憶力向上という勉強会ではあるんですが、2日間ですね、中学生の女の子も、参加してくださることが決まってますので、はい、よかったら、まあ、お子さんのために5年生以上の方やったら参加可能ですので、いや、これも人生豊かになるんすよ。これも本当騙されたと思って一回ね参加してみていただけたらって思うんです。もう参加してくださった方はもう本当にね、いや、これはおもろいって絶対言ってくださると僕はもう受け合いなんで、はい、よかったらもう気になる方はもう概要欄の方見てみてください。僕からもうあえてもう多くは語りません。はい、いうことで今週末になってますね、2日のリアル勉強会、お越しいただく方はぜひよろしくお願いいたします。そして7月15日の火曜日ですね、こちらは2時間のズーム勉強会ということで、また資料作成勉強会、こういうこともねやっていこうかなと思って、いや本当にね、あの人生豊かにするためのツールというのか、まあ、技術の一つでしょうと思いまして、僕はあの自分自身の学びのために、まあ、講師オファーさせていただきました。いや本当にもう8年ぐらい、もうちょっとかなの、もう長いお付き合いになるのりのりさんという女性の方なんですけども、まあ、大屋業もやられてる方なんですよ。民泊とか、もされてるんですけども、その方がですね、コピーライターという本業の仕事を、まあ、通してですね、伝わりやすい、資料作り、パワーポイントとかキャンバとか、こういうポイントを意識するだけですごく見えやすくなるよ、人に伝わりやすくなるよ、まあ、これをもってまた AI の文章作成のね、技術、それを組み合わせていくと本当に今後の人生大きくまた変わっていくと思うんですよね。はい、これぜひとも受講していただけたらって思っております。1回3000円という受講料にはなりますけれども、アドバンスプラン以上の方は無料受講可能となっておりますので、そちらも検討いただけたらと思っております。リフレーム不動産キャンプ、いろんなプランを取り揃えております。そして7月31日ですね、小野 P さん、に登壇していただきまして、これ登壇講師っていう感じじゃないですか、もう結構多分本番アドリブ一本みたいな感じであると思うんですよ。私バーニング親、そして天野慎吾氏、はい、また 来られるんですね、福岡の方から。でこのオノピーさんを査定していこうっていうね、オノピーさんを査定するわけじゃないです、あの購入された物件をそれどういう基準で選んでんのっていうこととかですね、ズバズバと言っていこうかな。でもこれをね、まあ皆さんはもう人ごとかもしれないですけど、見ることによって、あ、自分ごとのように感じてですね、あ、こういうところを見ていけば物件で購入することができるんだなとか、こういうところ注意した方がいいんだな、出口は売却価格はどういうふうに設定していくべきなのかっていう深い学びを得ることができますので、ぜひともこちらと平日ですけども、お昼からもし可能だったら有給休暇取っていただいて、私京都の事務所の方で、開催しようかななんて思ってます。まあそちら遊びに気がてらですね、参加してくださったらなんて思っております。夜の懇親会だけの参加っていうのも可能になってますので、よろしければ、まあアーカイブ動画の配信もございますのでですね、ご検討いただけたらと思っております。あとは8月2日ね、火災保険の勉強会がっつりやっていきますので、これも2日土曜日開けておいてくださいね。どういう風な申請をしたら保険って通りやすいのかっていうことを実際に勉強していく、そんな会になってますので、これはもう絶対に絶対不動産投資家の方々は受講してみてください。8月2日開けておいてください。さあじゃあ行きましょう、本題でございます。指し値やりますかっていうねことをね、まあ皆さんされます？まあ今僕からの質問ですけどね、物件購入するときに、まあ、金額出てますよね。これね、あの昨日の晩にちょっと僕無料の勉強会というのをアイリッコーポレーションさん主催でですね、やってきたんですけども、そこでいただいたご質問あったんですよね。指し値ってされますか？僕は当然やりますよ。ただし概念が違う、なんかちょっとカッコつけたよな、なんか回答、いやでもそうなんですよ、思ってるんですよ。これ基本的にはその売り値をつけるのはもう売り主の勝手であると。普通はまあ3000万円ぐらいしかない、まあ今住んでるご自宅のね、まあその価値あるものを1億円で売りたいんです、だから1億円で売りに出してくださいって言って広告出すのは自由だ、そう、自由なんですよ。唐突な乾博士出ましたけど、自由だなんですよ。でも実際その価格出してたって端にも棒にもかからないわけじゃないですか。その物にはきっと違う、結局って言ったかった、適正価格いうものがあるんですよね。相場感っていうのがあるわけですよね。キャベツ一玉がまあ300円ぐらいやったら妥当なところを1500円したら誰が買うねんっていう話じゃないですか。でも売るのは自由でしょね。でも売れ残っちゃうわけです。じゃあ本気で売りたいと思ったらその適正価格で売りに出さなきゃいけないし、で買う側にとっては結局その物件で利益を得なきゃいけないですよね。適正にその家賃をいただくっていうことも必要ですし、どこかのタイミングでまた資産構築で売却を入れていかなきゃいけない。で売却するときに損するわけにはいかないから、損しない価格で運営するためにはこの価格じゃないと買えませんというしっかりした根拠があるわけなんです。それはもう周辺で扱われている同スペックの物件の価格帯っていうこともありますし、その物件が建っている、まあ、土地の評価価格、土地としてだったらこのぐらいの金額で売れるんですけども、じゃあ上物を解体するとこれぐらいの費用、解体費がかかるから、じゃあ土地として売れる金額からその解体費用を差し引いたこの金額がうちが買える金額ですよって、これが査定金額にもなってきたりするわけなんですよね。まあ、こういうふうに根拠をしっかり示した上で相手に伝えるということが査定なんですよ。ただ単にもう安くしてよっていう指し値とは僕は一味違うと思っているんですよね。じゃあちょっと踏み込んでいきましょう。この査定というのをやるにあたって、その周辺相場とか何かしらのこう理由付けをしてこの金額っていうのを設定するのは分かりましたと。でもそれを通すためには大事なことです。相手が売り出している理由、これを聞いていきましょう。これいろんな理由あるんですよ。なんで売るのかですよね。だってその物件が有料物件でずっと回っていて、でしっかり運営としても手間がかからないし、家賃も一定ちゃんと入っているし、滞納もないっていう有料物件であれば売る必要ないじゃないですか。いや持ってたらいいじゃない。でも売るってことは何かしら理由があるんです。絶対にあるんですよ。それが何なのかですよね。例えばですね、まあ単なる資産組み換えですっていう場合もあります。今は、まあ、この物件持ってますが、今後もっと立地がいいエリアに積算価格が高い物件に入れ替えていくんだっていう目的を持ってキャッシュフローを重視でしっかりこれは生み出してくれるんですけれども、まあ、築年数もちょっと古くなってきたし、これから大規模修繕とかかかってきそうやなっていうタイミングなんで、お金がかかる前のタイミングでも売っちゃおうかなっていうこの資産入れ替えね、組み替えね、まあこういう理由もあるでしょう。で今ちらっと言いましたけど、そうこれから大きいお金がかかってくる可能性、これもね一般のねお客さん お客さんっていう言い方あれですけど、一般の方が持たれている物件相続とかで、ね、譲渡とかでいただいた方とか、そういう方に関してはお金かけたないんですよ。基本的に大きいお金かかるんやったらもうそれまでに売っちゃいたいっていう。でもこの場合は、結構、まあ、金額がですね、低く査定される可能性が高いです。だって購入してから数年内に直しが必要って分かってるんだもの。だから高く売りたいんだったらお金をかけてでもしっかり修繕を行った上で、ここ近年数年以内には大きなお金かかってきませんよって言える方が、むしろかけたそのお金よりも高く売れる可能性があるので、売り主側としてはそこのバランスをしっかり見極めていくということが重要ですね。はい、さらにはこの相続という問題もありますと。相続っていうと本当にお父さんが建ててで運営していたこのマンションも売るつもりなんか一切ないって言ってたけど、まあとある理由でポックリ行かれましたってなった場合に、まあ一人息子なんですってもう相続することになりましたとなったら、いやいや普通にサラリーマンしてるだけですし、その家賃収入入ってくるのはいいですけども、その物件価格に対してですね、しっかり相続税というのがかかってくるんですよ。建物の評価額がありました。ね、1億円の物件です。で、まあ相続として、2000万円ぐらい払わなきゃいけない。もうちょっとこの金額のバランスちょっと僕分かりかねるんですけど、払わなきゃいけない。いや、そんな貯金ありませんでってなった時に、どうする？もうこの物件売るしかないやんけってなったら、もう換金するしかないんですよ。いや、相場価格より、は安いかもしれないけども、半年以内に売れなかったら相続で支払いできませんでってなったらもう売るしかない。これ安く買える理由ですよね。でもこういう安く買えるって分かっているやつはもう業者さんが群がるんです、ハイエナのように。だからここに買っていくためにはもう即購入できるような、まあ融資付けね、融資の先をしっかり押さえていくっていうこと重要ですし、さらにはこんな情報を水面下で表に出る前に押さえるっていう技術も必要になってくるわけですよね。まあこういった理由でいろんな売る理由、これからお金がかかってくるでしょうっていうこともあれば、資産組み換えですよっていう、まあ、たまたま、まあ売れればラッキーぐらいの値段出してるだけですとか、まあ、こういう場合はなかなか値段交渉が通じにくいっていうのもありますね。だって持っててもいいんでも、でも売れるんだったら売ってもいいよ、だからこの金額までだったら、まあ、売っていいけどこれ以下にする必要はない、でも差し値が大きくね、もう今差し値って言っちゃいましたけどね、まあ、査定金額を大きくね、下げてでも、通用するのは相続で、もうすぐにお金いります、もうこの物件に思い入れないんですっていう場合とかは結構下がります。さらに無借金の物件ですね、に関してはまた大きく下がる可能性ありますが、これまた当本とかですね、土地建物取得をした場合に抵当権が設定されています。で、あ、どこからお金を借りていらっしゃるんだな、それに対して、今の残債が借金がまだこんだけ残ってるんですってなったら、それを下回る金額って基本的には売らないですよね、っていうようなところあたりを仲介業者さんにしっかりヒアリングするっていうことがめちゃくちゃ重要になってきますんで、このニュアンスですね、どのくらいまで価格交渉を応じていただくことできますかっていうことをしっかり聞いた上で、その上でこちらが融資どのぐらい通るかということも含めた上で、相場価格がどうなんだっていうことを見極めた上で、もうこの3つぐらいですね、本当に売り主さんのも売る理由で、それでいくらぐらいまで通用しそうなのかっていう価格設定、そして金融機関どのぐらいついてくるのか、そして市場価格としてこのぐらいで買っておけば損はないんだなっていう、この3つぐらいの要素を兼ね合わせた上での価格を設定していくっていうことが重要になってきますので、とにかく初期の方はいろんな物件問い合わせて見てみてください。そしてここがまあ嗅覚で分かるようになってくるっていうね、まあ段階まで来ると非常にやりやすいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回はですね、その値段の価格設定、差し値じゃなく査定だよっていうところと、その査定を根拠を出すために必要になってくる売り主さんの売る理由、こちらの調査の方法等についてお話をさせていただきました。もしよかったらまたこの放送もですね、いいねボタン押していただけたらありがたいです。いろんなですね、また掘り下げたご質問とどんどんどんどん答えていきますので、気になる方、小さいことでも何でも結構ですので、レターとかご質問は X の DM でも何でも受け付けておりますので、今後またよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで明日またですね、朝の5時45分から朝活ライブ金曜日やっていきますので、よかったらそちらの方もちょっと気楽に遊びに来ていただけたらなんて思っております。元気が出ること受け合いです。では本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。